昭和49年12月9日、朝の折り会をいただきます。
ご神会、誠の道の心得というところがあります。誠の道に折りながら誠の道を踏まぬこと、深海一つ、誠の道に降りながら誠の道を踏まぬこと、いよいよ繁盛のおかげをいただいた、日まさり、月まさりのおかげをいただきたい。その大きな願い、大きなおかげをいただくためには、その基礎、基盤というものが大事。ではどういうところにあるかというと、誠の道を知ることだと思います。誠の道を分からせてもらおうて、誠の道に、乗り取った生き方、ね、それでだんだん繁盛のおかげ、だんだん大きくなっていくおかげをいただく。一番肝心なそこのところをいただかずに、例えばおかげをいただいても、それは、作業に楼閣を建てるような結果にしかならない。またそれが子にも孫にも伝わっていくようなおかげにもならない。どなたかの学問をして、信順をすなと、信順をして学問をしようというような教えがあったと思います。学問をして信順をすると、どうしても学問の道で、頭の真珠になってしまう、言うなら頭でっかちになってしまう、言うなら理屈が多くなる。どんなに詳しく真珠が分かっても、それではおかげにならん。いわゆる教祖もおっしゃるように学が身を食うということになる。だから学問がいけないのではないけれども、信心を信にして、ね、信心をして学問をしろということ、私はそれをなら、ね、財産を作って信心をすなというふうにも言えると思うんです、ね、私が頑張って、私がやり方が良かったから、あ、こんなに儲け出した、そこから信心が始められたんじゃないか。信心をして、信心が土台となって、な、商売なら商売が繁盛する、金持ちになるなら金持ちになるというおかげでなかなければいけないという意味でしょう。言うならば、信心をまずいただいて、それがどういうことかというと、誠の道を知るからです。誠の道が分かるからです。誠の道が分かって勉強する、誠の道が分かって、だんだん 金持ちになる、無限者になる。結局誠の道を分かり、誠の道を踏みながらいただいていくおかげでなからなければおかげにならん。今日私は楠木正成で像をいただいたんです。そしたらここのところのご理解をいただいた。楠木正成、楠木というのはあれは楠木太りというて、もう何ぼでも大きくなれる、なるというのなんです、ね、何ぼでも大きくなれるためにです、私は正しく、正成正しく茂るものでなかなければいけないというのです。まあ悪いことをして、例えば巨万の富をなら作り上げても、それは本当の正しく正しく茂ったことにはならない。いつかはそのまた裏が来る。正しく茂るということは、誠の道を見ながら私はだんだんおかげをいただいていくことだと思う。そこでなら誠の道とはどういう道を言うのだろう。なるほど、教祖の見教えをいただきますと、もうどれもやる誠の道を踏んでいくことがいわば教えてございますけれども、おかげは誠の道を踏んでいなくても、例えばこういう例がありますよね。毎日よく日産ができる、お話もよういただかれるけれども、お塩をやる守らない人が、ね、お前だけはしっかりできるけれども、お塩を守らないということは誠の道を踏んでいない。ただ一生懸命参り寄るから、おかげはやっぱりいただきますよ、ね、なんて話に認識を取り次ぐをいただいてお願いをするからおかげを受けますけれども、本当の言うならば楠木太り的なおかげにはならんです。堂々回りのようなおかげです。そうするとですね、あんまりお参りはしなくても、時々であってもです。もう教えをね、本気で行じていく人が、言うなら誠の道を踏んでいく人が、人からもだから、あっちはなかなか人物である、正直である、真面目であるというふうに信用される。だからだんだん繁盛していくという人があるんです、ね、毎日毎日お参りをしようってお話はいただけるけれども、いわゆる誠の道を踏まない人が、お塩を守らない人が、ね、それでもやはり毎日お参りをして取り次ぐいただいてお願いをするからおかげは受けるけれども、そういうおかげは楠の木太りになっていかないです。これはもう不思議にそうです。そういう信者がたくさんあるんです。おみじ信者の中にも、もう誠の道を踏んでからの、例えば家業であり商売であるならです、もう必ずね、一年勝り大勝りにおかげをいただいていかなければならないのです。ところが一生懸命お参りはしよる、お願いはしよるけれども、誠の道を踏んでいたら、教えを踏んで教えを守らない。そこでなら遠く参ってから教えを、言うならば人物がを作っていくという生き方でも良いのです。しかしこれではね、また本当の、まあ、本当のおかげになりません。それは言うならば人徳的おかげだけにしかなりません、ね、あちらは金子さんの信心しようとあげなきゃ、なかなか人物がいる、正直だ、真面目だけども、その人物は遠く魂かなら、まあ、お参りはしないといたしましょうか。それでも教えは一生懸命、例えば守っている、商売をするでも事業をするでも、その今悪いことをしない、道に反したようなことはしない、そういう生き方でいきますから、必ず人の徳がつくです。いや、信用がつくですけれどもね、人の徳がついて商売が繁盛する、人の徳がついておかげを受けるというぐらいなことは大したことないです。 それにね、言うならば神様の信用、神様の男がつかなければいよいよ大まさりとかね、一年まさり大まさりのおかげということになってこない。親の代よりもこの代、この代よりも孫の代、ね、それは男を残すからおかげいただいているのです。それにはですね、時々どん前取ってというようなことではです、人の信用はついても、人から真面目な人だと言われるから、信用がつくから、まあ商売が仕事がうまくいっておるようであっても、ただし大きな楠木太りにはならないです。だからどうでも信心も熱心にしなければならない。同時に教えを守る、教えを踏むということも大事にしなければならないということになるのです。だから誠の道、誠の道と言うけれども、本気でやはり誠の人にならせていただかなければ誠の道が分かりません。教祖様、後々もが誠の人間、誠の人としての神様の御事故として扱わしからない。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理にあろう信心、万物の霊長としての値打ちをいよいよ作ることのために信心をさせてもらう。そこからはっきり誠の道が見えてくるようになる。私はこの誠の道ということはね、人間の道だと思います。だから人間の道を例えば踏み違えて信心をしてです、大きなお金を受けられるはずありませんですよ。信心しようってからでもね、人からならば話せない信心しござりけれどもと言われるようなね、言うならばです、後ろ指を刺されるようなことで信心しておっても、おかげをいただいても、言うなら楠木太りというようなおかげになっていかないです。正しくしごっていかなければいけないです。正しげです。子供の信心する神みんなよかしたばっかりかというと、そうじゃないです。昔のお寺さんのお説教に、そんな話を聞いたことが、仏様じゃなくておさい銭泥棒に来た、わあ、1ヶ月生えてきといてから4ヶ月と8回やるために教えて聞きに行った。そういうのがあるんですよ、やはり本校様新人さんの中でも。だから本校様新人さんから立派と信用はできない。ですから本校様新人者死者 だから立派ということではないけれども、本校様の新人死後さるからなるほど立派な生き方をされるというような生き方をしなければ、楠木太りのおかげにはならないということを今日は聞いていただいた。そんならば、その楠木太りのおかげをいただくためには、結局誠の人になることにを精進しなければいけません。あの人こそ誠の人だなという生き方、そこに誠の人の目で見る道、いわゆる誠の道がどうする、ここはどうあることが本当だというようなことがはっきりしてくる、はっきり分かってくる。ところがね、その誠の道を不満でも、誠の信心をしなくても、その教えを守らなくてもね、おかげが受けられるのも今後のご信心です。ここまで一般なのにおかげやらんというのは感想じゃない、どんな国でもですね。やはりおかげが受けられるのです。だからただおかげに甘んじておるというような信心ではいけない。結局自分自身ができてくる、人間ができてくる、心が和らいでくる、喜びがいよいよ深い喜びがいただけるようにな、いよいよ我と我が心が拝めれるようにだんだんなってくるということが信心。もう本当に心しなければいけないことです。そこで誠の人になることの精進、それがやはり信心は日々の改まりが第一であり、本心の玉を磨くものだと教えられるところをです、踏まえての信心、教えを行事守らせていただくという信心、それからおかげがいただけて、そういう信心をいただいて おかげが伴ってくるというおかげならばで、労働間は歴史でないです。去年よりもやっぱり今年、今年よりもまた来年というようにです、必ず繁盛しているんです。あとでも過去何十年間の新人というものを一切振り返ってみてです、まあ、あとでも母のお腹の中からの新人ですから、まあ、やっと生まれた時にはもう金剛様の信者としておかげをいただいておるわけです。随分いろいろとおかげをいただいてまいっております。物心つくようになって、もういよいよ金剛様でなからならんというような思いがいよいよ強くなっていくばかり、そして商売をさせていただくようになって、その商売をしてきた何年でしょうか、ね、その十何年間の間の私の商売の仕方というものが果たして金剛様の新人者にふさわしい商売をしてきたであろうか、いなくしてそうじゃなかった、いやむしろ反対だった、うんと儲けたら儲けた分だけは神様にお供えするといったような程度の生き方であった。人が実践で売るものは8銭で売れておっしゃるのに、人が実践で売るものは11銭で売ることが商売上のように思うてきた、それでもやはりおかげを受けてきたという事実なんです、けれどもそれはもうもろくも消えてなくなってしまった、いわゆる裸一貫で引き上げて帰ってこなければならないといったような結果になった。新人をいただかずして金儲けをしよった、新人を本当にいただかずして金儲けをしよった、だから基礎土台というものがないからもろくも崩れ去った、砂上に楼閣を建てたようなことであった。そして初めて分からせていただいたのが、もう裸一貫になった時に初めて気がついた、新人は塩老神はおる、なるほど御用は一生懸命させてもらえよ、それでいただくおかげはもろい、だから お願いをしてお取りといただくおかげだけはいただくから危ない、自分が改まろうともしなければ磨こうともしない、誠の道を探そうともしない、誠の道を踏もうともしない、そして初めて気がつかせていただいてです、新人の言うならば、根底の根底のところからやり直そうという気にならせていただいて、まずは人間作りから、そして私のような人間がという、私のような人間がということが分かってきた、浅ましい自分であることが分かってきた、ずるい自分であることが分かってきた、そこから自分は食べる資格もなからなければ生きる資格もないというようなところに自分というものを下げて考えるようになった。夏も冬も夏服一着で過ごさせていただいたのもそういうところからであった。食べる資格のない私だというところから、何年間一番のおかえさんだけで過ごさせていただくというような信心にもなってきた。そして与えられるもの、その与えられるものによっておかげをいただいて言うならば、私ども夫婦がきれいっすん買わないという生き方になったのもそういう時間ができたからである。そしてだんだん新人の方の基礎がだんだん本当なことができてくるようになったらです、言うならば現在では、本当にこれが三階の珍味であろうかというようななら、おごちそうもいただけるようになり、これ以上の着物があるだろうか、こんな素晴らしいものを身につけてよかろうかというようなものがです、おのおすと身についてくるようになった。こういう生き方を緩めずにいけばです、もういよいよ日勝り月勝り年勝り大勝り、親の代よりもこの代とおかげが生き出していれることを私は確信しながら、また人間ですからどこに間違いがあってもなりませんから、間違いのない生き方を言うならば、足してみたら引いてみる、引いてみたら、足してみるというように的確な答えを出しながら生活をさせていただくようになってまいりました。それが私は誠の道だと思うのです。皆さん、私がもう とにかく、踏んできた私の過去の信心の道というようなものをです、いっぺん私がもうこういうことではいけないということを体験してきておるのですから、なるほど、自分は商売の道を研究した、誰よりも商売も上手だと思ってきた、 また努力もした。なるほど、お願いをしてお取り次ぎをいただいて、おかげをいただいてきたけれども、それはもうそれこそ跡形もないように消え去ってしまった時に初めて目が覚めた。夜、誠の信心に目が覚めた。そこから誠の道をいよいよ求めさせていただくうちにです、今日の私、言うなら今日の哀楽があるのです。ですから皆さんも無駄なところを通らずにです、ただお参りをしてお願いをすればおかげをいただくからに甘んじずにです、本気で日々一楽をしよう、本気で行事させてもらう、守らせてもらう、商売人ならこういうふうな生き方をしな、お役所さんならこういう生き方をしなければならないという教祖が示してくださる教えを本気で守っていかないとです、まね、いわゆる堂々守りのおかげをいただかれるにしてもです、繁盛にならない、楠木正成にならない、楠木太りにならない、正しく仕事っていかないからです。そこでなら誠の道とは誠の人になることに精進させていただくこと、しかも誠の道というのは、今日は皆さんここのところがいただけたところなんですね。誠の道とは人間の道だということです。面は人間の面しとってもです、獣の通るような道を歩いておるようなことはないか、人間の面はしとるけれども、心はおんじゃろかじゃじゃろかというごたる心はないか、人間の面形じゃいけないということ、心がね、人間らしゅうならにゃいけないということ、万物の霊長らしくならなければいけないということ、牛やら馬やらがいかに誠の道を説いても牛やら馬では分かりません。してみるとやはり人間がたどらせていただく道こそが誠の道だということが分かるでしょう。人間の寺をしながら、手玉のが通るような道を歩くようなことではです、おかげを受けても、それはお得にはならん。楠木太りのいよいよおかげにはなっていかない。誠の道に降りながら誠の道を踏まんこと、せっかく誠の道を教えてくださるお道の信心におらせていただきながら誠の道を踏んでこなかった十数年間、例えば私の商売過去においての青年時代から壮年期に入るまでの商売ということはです、誠の道に降りながら誠の道を踏んでこなかった。それでもおかげはいただいてきたけれども、そのおかげはもろくも崩れてしまった。それは砂上に楼閣を建てたようなものであった、事業付きせずに家を建てたようなものであって、狂い出していよいよ崩れ落ちる時にはもうガラガラと音を立てて崩れるような感じであった。だからそういう信心から、本当に誠の道、誠の信心を目指させてもらって、人間の誠の道とは人間の、道である、人間としての恥ずかしくない道をです、たどらせていただくこと、そのことが誠の道を踏んでいくことだと思うのですと。